こんにちは、 UIT のポテト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていこうと思います。今回はですね、最近相次ぐサプライチェーン攻撃への、対応策として話題になっているミンリリースエージに関する取り組みについて、社内での取り組みと、あと、ミンリリースエージ自体の話をですね、ちょっと、プライベート NPM の管理者でもある吉澤さんと話していきたいと思っております。吉澤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。プロダクト開発 CBU プロダフォーム開プロダクト開発ユニット GOE ディビジョンの吉澤です。メインの仕事は今 SRE の方をやっているんですが、もともと旧 UIT に所属しておりまして、プライベート NPM の開発運用を現在も続けておりまして、そのあたりの関連で、今回お呼ばれしたというふうな形だと思っております。
よろしくお願いします。ありがとうございます。では今日はもう早速本題に入っていこうかなと思うんですけど、今ね、かなりミンリリースエージっていうのがかなりホットな話題になっているかなと思っております。やっぱりどうしてもパッケージの攻撃が日々増えてきている中で、まあ、悪意のあるパッケージをインストールしないようにっていう風なところで、まあ、各手元の NPMRC とかでかプロジェクトのレポジトリ内に書くことも増えてきたかなとは思いますけど、結構最近弊社内のプライベート NPM ではレジストリ内にそういった仕組みを構えているっていう風な話をこの間お伺いしたので、ちょっとこの場で深掘りしようかなと思っているんですけど、なんか今どういう形で機能を提供している感じになるんですかね。
そうですね、今ですと私の、まあ、提供している社内の NPM レジストリーですと、もうデフォルトで1日パブリッシュから経過して、バージョンがパブリッシュから1日経過しないと、まあ、インストールができない。ミンリリースエージでいうと、まあ、1相当のミンリリースエージイコール1相当の機能をもうレジストリーとして提供しているというふうな形になりますね。なので、まあ、レジストリで指定するだけで、もう .npmrc だとか設定ファイルに何も書かなくても、まあ、ミンリリースエージが強制的に働くというふうな形になっております。当然、これだけだとちょっと社内のパッケージとかの開発は非常にしんどい形になってしまうので、まあ、社内のパッケージだけ除外いいだとか、特定のやつだけ除外いいみたいな形にもなっております。
ああ、なるほど、なるほど。こう、開発元が明確な社内のものとかは、円滑な開発を維持しつつ、まあ、外部のパッケージに関しては、安全を第一に運用するみたいな形になってるんですね。ちなみにこれって以前何度か UIT インサイドでプライベート NPM の話をお伺いしているときに、ベルダッチを基盤にしてるみたいな話があったかなと思うんですけど、これってベルダッチオ側の機能としてもともとミンリリースエージみたいなのがあるみたいなことになるんですかね。
というわけではなく、実はベルダッチオをベースに前段に、まあ、アプリケーションリバースプロキシーみたいな形でサーバーを置いておりまして、そこでミンリリースエージ相当の機能を提供するというふうな話になっております。弊社ですとまあ、その前段のところで例えば権限の認証管理だとか認証認可などの処理を行っていたりだとか、まあ、こういったミニステージなどの処理を追加で行ったりだとかしているといった形になります。
ああ、なるほど。じゃあそのベルダッチオ自体に機能はなくて、前段で専用のバリデーションロジックみたいなのを実装して弾くようにしているというような形なんですね。
はい、ベルダッチはもうほとんど NPM インストールとか NPM パブリッシュとかベースとなる処理だけ行っていてっていう形になります。
なるほど、なるほど。ちなみにこの1日判定して弾くみたいなのは、実際にパッケージの方をダウンロードしに行って、そのリリース日メタ情報みたいなのを読み取って判断してるみたいな感じになるんですかね。
そうですね、レジストリに直接、まあ、なんか例えば API のエンドポイントでメタデータを取得、まあ、JSON として取得できる、まあ、API が NPM レジストリはっていうのは基本的に提供されてるんですが、まあ、そこにタイムっていうプロパティがございまして、まあ、バージョンごとにいつパブリッシュされたのかっていうふうなのがそこの部分で管理しているという形になります。
あ、
ま
あ、
パブリッシュされた直後にレジストリがそこの部分に書き込むみたいな形ですね。
例えば社内 NPM にアクセスされたときに、まず前段のそのアプリケーションプロキシみたいなところで npmjs.com のそのメタ情報みたいなのを取りに行って、そのタイムベースで24時間以内の場合は一つ前のバージョンをしか入れられない状態になっているみたいなイメージなんですかね。
そんな感じで、まあ、正確に言うと、まあ、そこの部分のタイムにあるやつを全件検索して、まあ、24時間以内のやつを全部削ってしまうみたいな話になります。
なるほど、なるほど。
というのは、一つ前のバージョンとかになりますと、結構バージョンの判定がむちゃくちゃでして、例えば 0.0.1 アルファだとかベータだとか、まあこれぐらいだと分かりやすいんですけど、ネクストだとか、なんちゃらみたいな名前になっていて、
はいはい
はい、1個前のバージョンって何なんだよみたいな話になってしまうので、まあ、多少処理に時間がかかってしまうのは覚悟して、全件検索みたいな形になってしまうんですね。
全件検索して24時間以内のやつを取り除いたうち、一番最新にパブリッシュされたものを 指定するようになってるって感じですね、
はい、そういう形になってます。
確かに確かになんかあれですね、ネクストとかついてるとどれが本当か どれが一番新しいか分かんないですもんね。
そうなんですよね、困ったことに。まあとりあえず今のところサーバーをガンガン増やさなくてもなんとか動いてくれてるので、結構まあ皆さんもご存知だとは思うんですが、NPM CLI のタイムアウトとかの期間は長いですし、リトライとかの処理もガンガンかかってくれてるので、まあそれが原因で動かないとなんとかしてくれみたいな問い合わせは今のところは来ております。
なるほどなるほど。じゃあまだこう UX 的にも問題ない状態で、
はい、耐えられてるかなというふうなところではあります。
いいですね。ちなみにこの機能自体を作ったのは結構最近になるんですか？
去年の、10月 ?9 月実際問題でこの機能自体は、なんだっけな、2021年だか22年ぐらいにはもうこんな機能を作ったらどうだみたいな話は、部署内では上がっていたんですが、ちょっとそこまで過去は頻度が多くなかったので、サプライチェーンの攻撃の問題が、うん。まあ、置いといてもいいだろう。そこまでやらなくても大丈夫なんじゃないかとなって、お蔵入りになっていたのが、どんどんどんどん頻度が上がってきてしまいまして、まあ、何もならないよねというので、じゃあ実装しようかっていうふうな形で、レジストリー側で実装したというふうな形になります。
確かにもう、ここ数ヶ月になってから急に増えましたもんね、こういう攻撃みたいなのが。
そうですね、ここに関しては本当に最近だと1週間、2週間に1回は、そのあたりの、例えば遠隔で操作できてしまうだとか、認証情報が取得されてしまうから、ちょっと調べてくれみたいな話で呼び出されるみたいな事態が続いておりますね。
うん、なんかその中、こう、システム側の仕組みで担保するっていうのは、すごいいい、筋のいいアプローチな気がするんで、これはなんか利用者観点でもめっちゃ助かりますね。
そう言っていただけるとありがたいです。
これが実装される前って、結構手動でバンとか消したりとかしてた感じなんですかね。
そうですね、手動で依頼があったら初めてそこの分のインストールが走らないようにする仕組みを動かしていたみたいな話だったので、まあ間に合うわけがないんですよね。うん、それってなんでまあどうにもならんというので、まあミニリスエージ相当の機能をレジストリで提供したというような話。
なるほど。あ、数が少ないうちは対症療法的なやり方でもよかったけど、ちゃんとちょっと数があまりにも多いんで仕組みの方で対処したっていうふうな感じですね。
そうですね。まあ、それもありますし、そもそも直近のアキオスとかの件で言うと、NPM インストールが走ってしまった時点で、もう遠隔操作ができてしまう可能性があるとかいうふうな話なんで、もう手遅れなんですよね。
確かに。最近はあれですもんね、勝手に入れて自分で消えるみたいな感じになってるんで、もう入れた瞬間アウトになって、もう何もわからないみたいなのが多いですもんね、
は
い。
そうですね。極めて邪悪なものが増えてきてしまってるんで、ところではありますが。なんで、もう、人間の手を毎回毎回やっていてはもうどうにもならない、機械的に処理するしかないって形にはなってます、
ね。はいはい。いや、でもなんかそんな中でシステム化されてるのはすごいいい気がしますね。ありがとうございます。ちょっとここからの話の発展として、まあ、社内での取り組みみたいなところを今お伺いできて、まあ、我々としてはというか、社内のエンジニアとしてはすごい助かっている状態ではあるんですけど、やっぱ一般的には、プライベート NPM を使うっていうのは npmjs.com にアクセスして開発してる人の方が、JavaScript のデベロッパーで言うと多いかなと思うんですけど、やっぱみんな共通してる問題として、ミンリリースエージって結局いつを設定したらいいんだっけみたいなのって、あんまり分かってない部分もあるのかなと思います。で、そこについてですね、まあ、せっかく今回1っていう風なところで設定して、まあ、問題なく運用できてるっていう実績があるかなとは思うんで、どう決めていったかみたいなプロセスとか、こう安全と利便性のバランスみたいなところで言うと、まあ、社内向けは0っていう風な話があったかなと思うんですけど、こう、どういう風に1で決めたかみたいなのがあったら、ちょっと教えてもらってもいいですか？
これはですね、PNPM のドキュメントの、はい、あ、これを言ったミニリリースエージって多分、先駆けって、PNPM のミニマムリリースエージだというふうに。
ああ、そうですね。
あそこのドキュメントで、大半のものは1時間以内に、まあ、問題を解決する、こういったエイムハイジャックを起因としたサプライチェーン攻撃とかが発見されてなくなるよっていう話があったんで、まあ、そうだね。じゃあ、1日で十分なんじゃないか。1時間って書いてあるね。けども、最初のミニリースエージ出ろって、まあ、ミニリースエージは日付単位でしか設定ができないんで。
うん、はいはいはい。
じゃあ、まあ、1時間よりも多い。で、最初ってなると1しかないから1なんじゃないかなっていうふうに設定したというふうなところはありますね。
ああ、なるほど。なんか PNPM だとあれですもんね。確か秒単位で設定できましたよね、あれは。
そうですね。PNPM の方がいろいろと具合がいいところは正直な話多いんですよね。そういった点で考えると。とはいえ、この文章も正直な話、どこまで信憑性があるのかというふうなところを最近感じておりまして、 先ほど話に上がったあのアキオスの、まあ、1.14.17 の問題の話ですね、
はい、
あれは結局公式の NPM レジストリーが提出するまでに3時間から4時間ほどかかってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、その直近の探索とかも、公式のドキュメントで書かれてる内容では、1時間以内に終わったみたいな感じのこと書いてあるんですけど、まあ、うちの、あの、他のセキュリティのメンバーとか調べたところだと、1日とは言わんけれども、まあ、数時間ぐらいは、配信が停止されるまで、公式の NPM レジストリーから、配信が停止されるまでにかかってるみたいな話があって、あ、まあ、これ全然1時間じゃないよね。いや、過去はそうだったんだけどさ、みたいな。
はいはいはいはい。
正直な話になっておりまして、なんで、少なくとも、今、そもそも NPM だとミニリステージしか設定ができないからなんとも言えないんですけど、まあ1日ぐらいは絶対持っておいた方がいいだろうというふうな話のことは正直な話で思っておりますと、
うんうん。
で、実はあの、さらにの NPM レジストリって他にもいくつございまして、まあ大体4万使われてるのに3つぐらいございまして、
はい、
そこのメンバーと全員話し合った結果、まあ最終的に、まあ3日、というのでミニリースエイジの方は落ち着いたというような話にはなっております。
おお、じゃあこれから3日にする感じなんですね。
そうですね。というのは私の面倒を見ているプライベート NPM に関して言うとミニリースエイジ相当の機能が提供できてるんですが、その他のあのレジストリは残念ながらまだ提供ができていないというふうなところがございまして、
うんうん、
公式の NPM レジストリでは確かに配信が停止されました。でも NPM レジストリ側のキャッシュとして残ってしまっています。
ああ、
そのためにインストールが動いてしまいますというふうな問題が発生実際しまして、この前のアキオスの問題の際にもそうなると1日だと積むかあの問題が発生する可能性があると、
はい、
あの幸運なことにあのインターネットを遮断する方がもう特に動いてしまったので、うん、動いてというか間に合ったのであの社内としてはトラブルは発生しないで済んだんですけれども、
うんうんうん、
まあそのことを考えると一時は心もとない、怖い、危ないというような話で、まあ現状ミニリステージ3が社内では5月20日の時点の全社の数字ですかね、
うん、
で全社の数字って言っても出てからまあ、いろいろな部署にアナウンスされるまでにちょっと誤差があるんで、あれですが、でまあ、まあ、現状、ミニリースエイジ3を
提出
してねっていうふうな話に、ようやく落ち着いたというふうな話にはなっております。
あれですね、こう、どんどん攻撃対象が増えるにつれて、まあ、攻撃対象が増えるということは、メンテが行き届いているもの、行き届いてないもの、いろいろ出てくるんで、まあ、時間がかかるパッケージも増えてはくるんで、より安全に倒していくのがいい感じもしますね。
そうですね、うん、あと個人的な意見で言いますと、正直な話 NPM 直接使わないで、まあ、PNPM とかを使いまして、あの PNPM であればミニマムリリースエージエクスクルードみたいなものがあって、
はいはい、
ミニマムリリースエージ、ミニリリースエージ相当の機能から除外するみたいな感じのことができる、このパッケージのこれだけ除外するよみたいな感じのことができるやつがあるので、まあ、それと組み合わせると、より安全な運用ができるのではないかなというふうな気がしております。
うんうんうん、
直近で言うとそこまで話には出てないんですが、まあ、ゼロデイ攻撃のようなケースができてしまった場合、既存の脆弱性を狙われてしまった場合ですね、即座に対応しなければまずい、即座にバージョンアップをしなければまずいってなった際に、このミニリリースエイジっていうのは、まあ、すごい障害になってしまう。一旦ミニリリースエイジを解除しないとそもそも更新ができないみたいな話になってしまうわけですね。
そうですね、
でそういったことは非常に、まあ、なんかミニリースエイジを解除する最中に他のなんだサプライチェーン攻撃食らっちゃったみたいな感じのこともゼロでもないですし、まあ、そういった危険性などを考えますと、まあ、一部のパッケージだけミニリースエイジから除外できるよっていう機能のある、まあ、PNPM とかの方が現状のセキュリティの運用としては強いのかなというふうな話は正直思わざるを得ないかなというところ
も、あ、なるほど、確かに、
まあ、実際PNPM だとバージョン11からもうミニマムリリースエイジがデフォルトで設定されてる、デフォルトで1日設定されてるだとか、最近だとオーブとかですかね、あの辺の新しくて生えてきたあの NPM の CLI とかもデフォルトでミニマムリリースエイジが1日が設定されてるみたいな感じのこともありますので、まあ、ちょっとそっちの方が CLI のセキュリティ、NPM の CLI のセキュリティ事情としては強いのではないかなというふうな気は思わざるを得ないかなというところがあります。一応フォローの方はしますと、このミニマムリリースエージエクスクルードみたいな機能がやっぱり欲しいよ、NPM 公式でも入れるべきだというふうな一周の方は上がっておりまして、話の方には上がっているので、まあ遅かれ早かれ公式の NPM CLI にもそういった機能が出てくるのではないかなというふうに思われるのですが、まあ残念ながら2026年5月20日現在、まあまだその機能はリリースされていないという形にはなりますね。
確かになんかあれですもんね。そもそも NPM CLI 自体がミンリリセールに対応したのも最近の話ですし、まあ一応 NPM CLI 本体もかなり活発にそのあたりは動いてはくれてるんで、まあ対応してくれる可能性も大いにはありそうですよね。
そうですね。うんうん、NPM の 11.10 って言ってたっけ？で、事実上使えるようになったのが確か4月とか3月とかそのあたりなんですよね、今年のね。
うんうん、
なんで本当に公式の NPM の動きはやはりゆっくりで、過去、あまりにもちょっと質が良くなかったから、ヤーンとかにも取って代わられそうになった時期があったみたいなものもありますが、まあ、サードパーティーの CLI の方が、やはりそういったものは強いのだなというふうな気持ちがありますね。
そうですね、フットワークの軽さみたいなのは、やっぱりそこは違いが出てきますよね。
そうですね。
うん、
まあMVM レジストリー自体とかが徐々に、なんかセキュリティを強化しようというふうな動きとかは、公式の方のレジストリー自体には、なんか動いてくれてるみたいなので、NPM 自体が、まあ、なんかそういったセキュリティに対して危機意識を持っていないのかというと、まあ、そういうわけではないのかなとは思いますが。
うんうん、そうですね。なるほど。じゃあちょっと、しばらくは、まあ、また、サードパーティーの時代が、ちょっと来つつ、公式の動向を持っていくのがいいって感じですね。うん。確かにでも最近は PNPM かなり人気ではあったんで、まあ、スムーズに、普段の Node.js 環境を使っている人とかは PNPM の方が便利ですし、安全っていうようなところで使っていきつつ、まあ、ただ全体としては、まあ、すべての CLI ツールとかをサポートするべきではあるかなと思うんで、システム的にはしっかり固めていくのが今のいい塩梅かなっていうふうなところですかね。
そうですね。NPX とかはやっぱり公式の NPM です。NPM だと便利ですからね。
ああ、そうですよね。
メインで Node.js とかを使っていない方にちょっと気軽に使ってくれってなると、やっぱり NPX かなーみたいな話になる。
うんうんうん。そうですね。
公式の NPM からはなかなか逃げられない。
ちょっとそこは、なんでまあ、ほどほどに使いつつが、ひとまずの結論みたいな感じは。
まあ、ちょっと歯切れが悪い感じになってしまいますが、どうなっちゃうかなとは思っております。
そんな気はします。ありがとうございます。最後にもう一つ聞きたいなと思ってるんですけど、これを聞いている人に対して、もし個人のその環境とかでこういうのやっておくといいよみたいなのがあったら、今 PNPM を使う、あるいはそのミニリリースエージを、それぞれで設定するみたいな話が出てきたかなとは思いますけど、なんかそれ以外にこういうところを意識しておくといいよみたいなのとか、こういうことやっておくと自衛につながるよみたいなのあったりしますか？
やっぱりこの辺で一番強いっていうのは、Ignore Script とかのオプションを設定するのはものすごい強いんじゃないかなって気はしておりまして、ポストインストールだとかのフックのスクリプトを完全に停止するので、まあ、これ停止すると、ほぼ直近のセキュリティのサプライチェーンの攻撃って大体防げてるので、まあ、かなり強いかなというふうな気がしますね。
PNPM はそれデフォルトだと実行しないんでしたっけ
?PNPM はどうだったかな。いや、結構なんだかんだ言って、フックで実行するパッケージってまだまだ残っておりまして、
うんうん、
なんで、割とここがデフォルトで出るっていうのは割と強気な設定なのではないかなと。多分まだ PNPM でもホルスなんじゃないかなとは。ちょっとすいませんね、手元で返答することができないんですけど。
じゃああれですかね。ひとまずはイグノアスクリプトとか、まあできるので、まあオフに、イグノアスクリプトをオンにしても支障が出ないのであれば、やっておいた方が安全かなってとこですかね。
はい、かなり、安全なのではないかなというふうには思います。
なるほど。ありがとうございます。ぜひ今日聞いている方は、もしまだミニリセージ設定してないよっていう方がいらっしゃったら、設定いただければと思いますし、ちょっといろいろ情報を、状況をウォッチして、できるだけ安全に開発を進めていければと思います。というわけで、今回は、吉沢さんと共にですね、プライベート NPM におけるミンリリースエージの取り組み、並びに、まあ、今後、NPM パッケージを使っていくようにあたって、どういうふうにミンリリースエージなどなどと向き合っていくべきか、というふうなところについて話しました。で、ラインアフのフロントエンド組織では、このようなフロントエンドに関する、まあ、議論やディスカッションを日々行っております。UIT インサイト内に公開したコンテンツの中にはですね、過去には社内勉強会から始まった企画などもありますので、今後も社内以外 の情報を、どんどん発信していければと思っております。また、本ポッドキャストに関するご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ハッシュ、UIT、アンダースコア、インサイドにてつぶやいていただきますと、スタッフの方で拾わせていただきますので、お気軽にツイートいただければと思います。というわけで、本日は、吉沢さんと共に、プライベート NPM におけるミンリリースエージの取り組みについて話していきました。吉沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。